ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ナッチ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では本日はどんな質問が届いてますか。
はい、優子さんこんばんは。私は優子さんのことを最近 Facebook で知り、過去の投稿を見て一気にポッドキャストも聞きました。とそれで自分の価値観も変わりつつあって、そもそも問題はなかったことに気づき、生きやすくなりました。ですが、今一つだけ悩みがあります。それは2ヶ月前に別れた元彼のことです。別れた理由は、彼の気持ちが冷めてしまったからでした。周りの友達には忘れないよと言われますが、なかなか写真や写メも捨てられずにいます。待ち受け画面もまだツーショットの写真のままです。彼とは職場が一緒で、どうしても顔を合わせてしまいますし、職場のみんなと楽しそうにしている彼を見ると、どうしても元の関係に戻りたくて仕方がありません。彼は私に関心がないのはもうわかっていますが、どうしても諦めきれません。恥ずかしながら復縁の方法を調べてしまっている私がいます。思えば、私はどうも不幸体質なような気がします。ここから抜けるには復縁に向けて頑張るべきか、身近に私に好意を寄せてくれている人がいるので、新たな恋愛をして自分を磨くか、彼を自然に忘れるように時間に身を任せるべきか迷っています。不幸体質から強運体質にそろそろシフトチェンジしたいです。アドバイスをお願いします。ということです。
はい、ありがとうございます。最近、私のことを知ってくださったということで、ありがとうございます。ですね、復縁の、まあ、一言で言うと復縁の悩みですよね。実はですね、結構復縁の相談ってすごく多くてですね、まあ今日も私の主観たっぷりの、まあアドバイスになるんですけども、まあよくね、復縁したいですっていう相談を受けるときに、思うんですけど、じゃあ、相手にね、じゃあ復縁したいって言って、相手の人が OK、じゃあやり直そうぜ、うん、みたいな感じで言うような相手は、うん、まあそもそもアウトですよね。本当にいい男っていうのは、素敵な男性っていうのは、そういうふうに別れを軽く扱わないものですし、そうやってね、復縁を言ったところで、なんか簡単にイエスとかって言わないですし、まあ言う人はなんか、まあ大したことないですよね。まあどっちにしても、なしですよね、私の中では。なしというか、そうですね。思うんですけども、本当に、望むものは何ですかってことですよね。うん、今、もちろんね、いろんな感情が出てきてると思うので、それを別にコントロールする必要ないんですけれども、すごいお気持ちもわかるんですね。 で、まずは、そうですね、写真を捨てましょう。そして、待ち受け？待ちゲームなんかね、ツーショットにしてるっていうことなんですけども、そういうの全部捨てちゃいましょう。で、思うんですけど、やっぱりもう一度きりの人生じゃないですか。で、女性はね、こう、ちょっと厳しい言い方をすると、私が見てきた中で思うんですけども、例えばじゃあ、女性はね、男の人追いかけ回す生き物じゃないんですよね、そもそも。で、でもまあ追いかけ回してる人も中にはいるんですけども、追いかけ回して、まあ振り回されて、まあ見にくくなって、見にくくなるからますます嫌われて、嫌われるからますます追いかけて、ますます見にくくなるみたいな。ちょっと厳しいですけど、まあそういうね、それこそ不幸体質っていうか、すごい悪循環になってる方がいらっしゃるんですね。で、まずそもそも追いかけてもいいことないですし、女性っていうのは、もっと大切にされて、輝くものですし、なんていうかな。そもそもの前提ですかね。そこをね、ちょっと変えた方がいいんじゃないか。変えるっていうかね、見直してみる？した方がいいんじゃないかなって思うんですよね。まあ、よく言ってるんですけど、私は、我慢したりとか、苦労する恋愛は必要ないと思ってるんですね。で、なんかさっきね、身近に、なんか、好意を寄せてる人もいるから、新たな恋愛をして、自分を磨くかっていうふうに書いてたんですけれども、それも正直ちょっとハテナなんですよね。なぜかというと、恋をしようと思って恋ってするもんじゃないですよね。例えばその元彼の方って多分好きになろうと思ってなったんじゃないですよね。もう気づいたら好きになっちゃってたと思うんですよね。それがこう純粋な恋愛の感情だと思うんですよね。そこにはこう好きな理由もないですよね。なんか、なのに、まあ、今身近に声をかけてくれる人がいるから、なんか、ぶっちゃけ言うと、なんとかなりそうな人ですよね。まあ、それを対象にしてて、で、まあ、なんかちょっとマシな人ですよね。でも多分好きじゃないですよね。だけど、そこを、なんか、そこでこう、レイアウトしようとしてる。レイアウトしようとするものじゃなくても、恋は落ちるものですから、それで、よくね、間違えてる方が多いんですけど、恋愛をすることで自分を磨く、自分を磨くためには恋愛をしたいという方多いんですけど、自分を磨くために恋愛って必要ないんですよね。私からするとちょっと意味不明なんですよね。で、なぜかというと、まあね、恋愛の発信とか私もよくしてますけど、そもそもとして、恋愛しなくちゃいけないものじゃない。ですよね。で、その恋愛とかね、こうもうどうでもいいってぐらいに、まず自分を楽しませる。自分が楽しんでる時ですよね。自分が喜ぶ。例えばじゃあ、まあ私は自分が気持ちいいことをしてることを、まあ、重視してるんですけど、自分が楽しい、自分が喜ぶっていう、人じゃなくて私は自分なんですね。なんですけど、それで、まあ私はさておき、それでそういうふうに、こう自分を充実させる人ほど、まあいい男が寄ってくるんですよね。追いかけ回さなくても勝手に寄ってくる。で、その自分を磨くための道具も必要ないですし、そのために、なんだろうな、誰かも必要ないですし、そもそも、その自分を磨くために男性を利用するとか使う必要ないですよね。で、そもそも、誰かのためとか、何かに応えるとか、はい、そういう必要もないですし、そんなね、くだらない男にね、こう、あなたのね、貴重な時間をね、使わないことですよね。ちょっときついですけど、それで大事なのは、もう安売りしないこと。なんとかなりそうっていうか、その身近に言ってくれる人がいて迷うとか必要なくない？そう思ってる時点で、そのあなたもなんとかなりそうな人なのに一人になっちゃってるんですよね。だから、多分ね、こう、いろんな感情でね、 なんかもう、そんなこと言ったって私にも言い寄ってくる人がいるのよ、みたいな。で、感情もあると思うんです。
はい、
もっとね、こう、素直に行きましょうよってことですね。で、まあ、不幸体質かどうかは、わかんないですけども、から、まあ、強運体質になりたいっていうことなんですけども、そうですね。まあ、さっき言ったように、追いかけ回して振り回されて、醜くなって苦労してみたいな、そのパターンは、結構たまにいらっしゃるので、そんな安売りしなくていいよってことですし、それ私はいつも、クライアントさんにもよくお勧めしていて、で、まずそこの前提を変えましょうということと、
はい、
あとですね、頑張ろうとしないことですよね。強運体質になる、まあ、唯一の方法があるとするならば、例えば、もっと強くなりたいとか、もっと頑張ろうとか、もっと、それって違う欲なんですよね、私からすると。私はもっと欲深く生きよう、もっともっとって言ってるけど、それは、本音のとこですよね。自分がもっとどうありたいか、そこに相手はいないんですよね。自分がどういう状態にありたいか、っていうことが大事で、例えばね、ちょっと話それるんですけど、全然いいんですけど、いい悪いはないんですけど、例えばじゃあ、パートナーシップでも、こういう人と、付き合いたい。こういう人と、出会いたいっていうのに、条件をすごい書く人がいるんですけども、それは別に悪いことではないんですけど、私がさらにお勧めしてるのは、例えば、自分がいつもどういう感情を感じていたいかですよね。例えば、そこは、こういう人がいいってなると、その条件をつけると、その条件がなくなった時点で、例えば、じゃあ、すごく優しい人がいいってなると、じゃあ、その人、その、紙一重なんですよね。その優しい人と付き合うじゃないですか。そうすると、その優しい人が今度八方美人になって、なんか気に食わなくなっちゃう人がいるんですよね。結局、だから条件じゃないんですよ。恋は落ちるものだし、でももし何か理想を掲げるとするならば、例えば年収何千万とかよく言われますけど、それも一つの方法として悪くはないと思うんですけど、私はあまりお勧めしません。なぜかというと、いつも自分がどういう感情を感じていたいか。いつもじゃあ私が愛に包まれていたい。私がこういう感情を感じて、こういう状態で、痛いっていうのを上げるとすごく効果がありますね。で、そういう条件をつけることで、まあ相手も条件をつけるってるっていうことをまあね、なので自分がどういう状態にいたいか、いつも豊かさ、いつもその人とつながってる感覚を感じていたいとか、自分の状態を上げるのがいいですよね。っていうのをまあ個人的にはお勧めしています。自分ですね。自分がどういう感情を感じていたいか。ということでフォーカスをすると、その状態にすごくなるのが早いですね。そしてね、まあ、さっき話戻るんですけど、もっと頑張ろうとかっていうと、力んじゃいますよね。強くなりたいとか、もっと私は磨かなきゃ、みたいな。っていうのは、まあ、私もよく思ってたんですけども、私も個人的にね、もっと頑張ろうとか、もっと強くなりたいってすごい思ってたんですね、昔は。で、まあ、でも結局、のところ人生ってまあ何が起こるか分かんないか面白いですよね。まあ、私の場合は、すごいこう自分の醜さも知ってますし、やっぱり弱いところもいっぱい分かってます。分かってるっていうか、まだ分かんないところもあると思うんですけど、どうしようもないところいっぱい、もう嫌っていうほど知らされたので、そういう時にね、こう、もうそれも全部変えようとしないことですよね。もうそのまま行く。結局、まあ人生って何が起こるか分かんないか面白いし、なんか結局、今、右往左往されてると思うんですよね。まあそれもいいと思うんですよね。
はい、
で、やっぱ強気になるのもいいと思うんです。それも全部 OK なんです、
うんうん。
例えば、さっき言ったように多分、身近に声かけてくれる人がいるから。っていうのも、なんか多分強がっちゃってるだけで本音じゃないと思うんですよ。でもそれでいいと思うんですよ。
はい、
でもそう思うのはなぜか。で自分に問いかけると多分本当に自分の本音が出てくる、
はい、
と思うんですよね。で、私はね、もう肩の力を抜くことにしたんですよね。力んで、絶対これだけは嫌だって思えば思うほど人間ってそっちに引っ張られちゃうんですよね。なので、力を抜いて、 もう身を委ねる、
はい、
っていうのは、すごくね、おすすめです。私はね、とりあえずもう力んでなんかいろいろ抵抗してみたりとかしたんですけど、まあとりあえず流されるように流されてみたんですよね。
うんうん、
そうするとね、結構ね、思ってもいない、想像、そうですね、想像できないような、なんかところに連れて行ってもらえたような、流れ着いたっていう感じですかね、どっちかっていうと。
はい、
で、こう自分がね、こう思うようにいかないっていう時は、まあ今多分そうだと思うんですけど、
はい、
失望感だったり、なんかやっぱ悲しさだったり、その感情にがんじがらめになってるんですよ。感情と一緒に一体化しちゃってる、また。なので、その感情と一回離れてみて、もう思い通りにいかなくて全然大丈夫なんですよね。するとね、どうなるかというと、私たちが本来持ってる柔軟性とか、柔軟性が結局道を開いてくれるんですね。変な話、もう開き直っちゃった方が、なんかもうなるようになるし、大丈夫だし、絶対に。そこにこう力んでてる、
はい、
力むほど、なんか物事ってずっと悪循環になる。で、なんかこう、私のそれこそ経験からしても、それこそ力んでる時じゃなくて、なんかまあ、私の場合だとさっき言ったように気持ちがいい。だから自分の喜び、もう完全に自己中ですよね。に、自分の本音に従ってて、なんかわかんないけど、なんか、身を委ねて楽しんでる時こそ、なんか面白いことが起きたり、すごい知らせとか、なんか、わかんないけど起きるんですよね。それこそなんかわかんないけど。なので、
はい、
そう、なんかこう、力んでそこにしがみつくんじゃなくて、
はい、
身を委ねるっていうことが大事なんじゃないかなって思います。そして私の周りにもすごい強運体質、私の周りに強運だなって思う人が結構いらっしゃるんですけど、見てても力が入ってないですよね。身を委ねてますよね。それでもなんかある意味信頼っていうか、それを頭でどうこうしようとしても、そう、健在意識ではどうにもならない。そこはね、もうね、もう、なんていうの、深い、その潜在意識にお任せしちゃうみたいな。
はい。
もうそこ信頼ですよね。もう委ねちゃうのが本当におすすめですね。で、まあ、ポイントは、とりあえず今の状況を、とりあえず否定も肯定もせず、そのまま受け入れてみる。
はい。
今その、そうですね。まあちょっとお辛いと思うんですけど、そこに何の判断も入れずに、そのまま受け入れる、
はい。
とにかく流されるように流されてみる。
うん、
そして、まあいろんな感情ありますよね。とりあえず多分見返したいとか、なんか、いろんな多分なんかこう、ちっちゃいプライドも多分出てくると思うんですけど、それも、もう全部否定しない。もう全部出してあげる。
はい。
だからもうなんか、そうなんだね、みたいな。おお、そうか、そうか、みたいな。だよねみたいな感じで、もう全部出してあげる。そして、で、いこじ、ぐーって力を入れるんじゃなくて、そうですね。私はそんな女じゃ、そんな安っちくないんだ、みたいな。そういう時こそね、こう、凛として欲しいんですよね。でね、私はよくお伝えしてることがあって、女性はね、辛い時こそ美しくあれ。ってよく言ってるんですね。そこのプライドは持ってほしいなと思うんですよね。私もですね、私はちょっと仕事ですごいどん底の時があって、いやもう全然寝れなくて、そうだな、もうちょっと不眠症みたいになっちゃって、ちょっと明日、なんか、存続するかみたいな。会社が存続、本当にもうね、ただその時に、まあ私もちっぽけなプライドですよ。でも、もう逆にもうなんかね、絶対苦労を出さないっていうか、もう寝てないのも出さないし、もうまあ完全に強がりというか、もう開き直ったのもあるんですけど、とりあえずそういう時こそ、身だしなみにすごい気をつけましたね。もう逆に艶も出しちゃう。じゃないと負けちゃうじゃないですか。まあそこは戦ったのかもしれないけれども、でもね、それぐらいのプライド、そのプライド、凛とした強さは持っててほしいんですよね。辛い時こそ美しくあれ。っていうのは私の中ですごく。で、そんなね、こう、安き扱いをされても、私はそういうな女じゃないのよっていう。だってそうじゃないですか。もう、 ね、素晴らしいわけだし、なので、うん、とりあえず追いかけ回せない。写真は捨てること。まあ、ちっぽけなプライドも、全然 OK。
うん、
OK なんですけど、それは、うん、全然いいと思うんですよ。でもそれは、こう、何のためにしてるのかなっていうのをね、自分に問いかけるといいと思いますね。で、とにかくね、うん、もう正直に生きることですね。で、自分を磨くためには、恋愛は必要ない。まずは自分ですね。
はい。
それで、うん、もういい子ぶる必要もないし、もうなんか、感情が出たら出たでも、暴れさせてあげることですね。その感情を抑え込めば抑え込むほど、その感情は大きくなるので、
うんうんうん、
で、結局もう、何が言いたいかというと、流されてみましょうよってことですね。
うんうん、
で、しょぼい男は、ちゃっちゃと切りましょう。本当にくだらない時間をね、
うん、
過ごさなくていいと思うんです。なので、そうした時には、あなたにはもういい男しか寄ってこないもんじゃん。寄ってきすぎて困っちゃうかもしれないので、うん、その時はまたね、いい男が寄ってきて困っちゃうんですけど、どうしましょうっていうね、お便りをお待ちしてますので、とりあえず流されてみましょう。以上です。
はい、ありがとうございます。この番組では、皆さんのご意見やご質問をお待ちしております。本田優子のホームページ、yuko-honda.com までお寄せください。
はい、それでは本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。